皆さんこんにちは、ケンです。今回はですね、地方セドラーの方お二人にお越しいただいて、地方でもですね、まあ、セドリで稼ぐ、まあ、稼げるというところをですね、お伺いしたいと思います。下本さん、吉さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。で、今ね、こちら聞いてる方で、まあ、お二人、知らない方もいらっしゃると思うんですけど、まず、下さんの方からですね。下さん、まず、セドリの方は、専業、副業、どちらなんですか？
僕は専業で今、やらさせていただいています。
あ、はい。月商の方はどれぐらいやってるんですかね？
月商は今、最高月商が350万ですね。
おー、すごいですね。はい、地方でどちらですか？
今日僕宮城なんですけど、若干岩手寄りの北なんです。微妙なところで。
まさに地方ですね。
はい。
それで350万、すごいですね。はい。次はですね、吉さんの方は、まずどちらにお住まいなんですか？
僕は四国の徳島で。
あ、はいはい、徳島ですね。
はい。
専業副業は？
副業でやっております。
はい。じゃあ、時間の間時にってことですね。
あ、そうですね。
月商はどれぐらいですか？
月商は200万です、
ね。あ、はいはい。副業で200万です。すごいですね。
はい。
で、まあ皆さんですね、専業副業って、まあよく、まあ理解されてると思うんですが、まあよくですね、僕も専業でセドリやってると、専業は羨ましいって言われるんですけど、まあその、専業と副業をですね、あまり理解してない人が結構多いんで、専業が有利で副業が不利っていうことを言う人が多いんですけど、決してそうじゃなくてですね、まず副業の方は、サラリーマンやってたりですね、まあ専業の自営業やってる方もいらっしゃると思いますが、まあ本業があってですね、セドリ以外の本業があって、まあそれで、毎月固定給をもらってですね、で、空いた時間でセドリをやって、上乗せの収入を稼ぐっていう、イメージですね。はい。まあ、ですから、基本的には、まあ、毎月安定収入があるっていうところが、副業のメリットですね。はい。ただ、セドリを、やる時間っていうのは、空いた時間が限られているので、まあ、その部分が、まあ、ちょっとデメリットというところですね。はい。で、専業の方は、時間はですね、すべて自由にセドリのために使えるんですけども、逆にですね、固定給の方が一切ありませんので、もう月初になるとですね、ゼロからの、スタートなんで、生活費をまず稼いで、そこからプラスアルファの収入を取りに行くという形になりますので、まあその辺のところ条件が違うということですね。で、まあ、当然ですね、まあ僕のおすすめとしては、副業で始めて、それである程度ですね、専業でもいけるという安定収入をセドリで稼ぐことができてからですね、まあ、専業になった方がいいと思いますね。はい。ではですね、お二人に地方での稼ぎ方っていうのをちょっといろいろ聞いていきたいと思うんですけども、まずですね、やはり地方ということは都会に比べてですね、条件がやっぱり不利だと思うんですけども、地方で苦労したことがないかっていうのをちょっと聞きたいんですけど、まず下さんの方から。
ああ、そうです。はい。
はい。
ですね。やっぱり地方だと、はい、店舗間の間が非常に、はいはい、まあ、遠くて、ちょっと、はいはい、移動時間がすごいかかるんですよね。30分から1時間という。
あ、はいはいはいはい。はい、それは、はい、大変ですね。
はい。
で、まあ、その移動時間がかかることをですね、どうやって解決したんですか？
僕はですね、その分やっぱり最初に事前にリサーチをしていって、ある程度、はい、この儲かる商品っていうのを目安をつけて、はい、その店舗に向かうということで、まあ、はい、店舗にいる滞在時間を短くして移動時間の長さを補うという形で。
あ、はいはい。リサーチっていうのはその家で調べるリサーチですよね。
あ、はい、そうです。
事前に儲かる商品を調べて、で、ある程度、目星をつけて、お店に行くということですね。
あ、はい。
はい。だそういうのを一切リサーチせずに、もう店舗をどんどんどんどん回って、店舗の中の商品を調べるっていうことをすると、もう大変なことになるということですよね。
そうですね。移動時間と店舗滞在時間で多分1日がものすごい時間かかってしまうと思う。
はい。それでまあ、ある程度見つかればいいですけど、
はい、
まあ、それで、例えばね、1店舗ゼロとかになると、すごく非効率になっちゃうということですね。
はい。そ ないですね。
はい。まあ、そうならないために、家に出る前にしっかりと準備して、
はい。
出て、まあ、なるべく、商品が見つからなかったっていうことはないようにしてるってことですね。
あ、はい、そうです。
はいはい。では、ヨシさんの方はありますか？地方で苦労したこと。
あ、そうですね。そもそも物量が少ないので、
はい、はい。
一回仕入れると、
うん。
在庫がなくなっちゃうっていうことがあります。
ああ、はいはい。まあ、そもそもお店に入ってくる商品の数が少ないってことですよね。
あ、はい。
で、そうすると、一回仕入れちゃったら、例えばもうリピートできなくなっちゃうっていう。
ああ、そうですね。
在庫がなくなって。
はい。
あ、はいはいはい。これはどうやって対処するんですか？
これは、電脳も併用するっていうことですよね。
ああ、電脳もやるってことですね。はい、はいはいはい。まあ、うん、店舗電脳も併用するんですけど、はい、まあ、その地方ならではで電脳も併用するした方がいいっていうのは何かあるんですかね、工夫っていうか。
まあ、その電脳で、例えば、まあ、このなくなったのが CD だとしたら、
はいはい、
関連商品で DVD と、ブルーレイとかをリサーチしてみて、
はいはい。
で、電脳でも、こう、仕入れができるので。
派生して調べるってことですね。
そうですね。はい。
あ、はいはい。ありがとうございます。あとはですね。
はい。
店舗と、まあ、電脳せどりと両方あると思うんですけども、まあ、まず、しもさんに聞きたいんですけど。
はい。
これって両方やってるんですか、それとも片方だけやってるんですか？
あ、僕は両方やっています。
あ、両方やってるんですね。
はい。
あ、はいはい。よしさんの方は？
あ、僕も両方やっています。
両方やってるんですか。はいはいはい。ちょっと僕のイメージだと、地方は店舗が非常に少ないので、店舗制度が厳しいということで、電脳だけやってる人が多いのかなっていう、イメージがあるんですけど、そうじゃなくて、店舗制度でも結構やってで、店舗も儲かるもんなんですか、地方でも。
あ、
下さん、
はい、あ、はい。やっぱ店舗でも、そうですね、はいはい、地方だと店舗が商品の量が少ないので、
はい、
カメラなら多分6台とかしか並んでないんですよ、1店舗に。
はい。
それなんで、もうそこを全頭検索していって、
はい、
まあ、カメラを1つ潰して、まあ、次の店舗に行ったらまた同じカメラを潰すっていうので。どんどんプチ前頭が本当に手軽にできるんですね。
ああ。
少ないんで。
まずそのカメラというジャンルを、
はい、
まあ、例えば東京の、まあ、店舗でカメラを調べようと思ったらもう何十個も、
はい、
まあ、そういうこと何百個もあるかも分かんないですけど、
はい、
それを全部、前頭検索っていうのはまあ全部調べるっていう意味なんですが、
はい、
カメラを全部調べるっていうのは東京ではなかなか難しいし、非常に時間がかかってしまうと。
はい。
だ、地方だと非常に商品が少ないので、まあ、一瞬で終わるということですね。
はい。そうですね。
ほほほ。それが、まあ、地方ならではの、その、いわゆるプチ前頭をすることができて、
はい。
商品も覚えやすいところですね。
はい。
はいはいはい。よしさん何かありますか？店舗、せどりの、まあ、攻略、地方ならではの攻略を、みたいな。
地方だと店舗が少ないって言われてますけど、
はい、
僕は逆にちょっと店舗を徹底的にこう調べてみたんですね。
あ、はいはい。
で、CD を扱ってるショップとかを全部、ネットで調べていって、
はいはい、
中には、老夫婦がこじんまりやってる、なんか、小さいお店までちょっと回っていったら、結構思っていた以上に店舗って調べればあるんですよね。
はいはい。
それでどんどんどんどんこうリストアップして自分の仕入れ先をもう確保する意味でいっぱい調べ上げました。
ああ、なるほどなるほど。結構ね、普通のセドラさんってその、まあ地方で店舗が少ないと思ってて、
はい。
回るお店も自分が思いつくお店しか行かない人結構多いんですよね。で、そうじゃなくって、調べ倒すってことですよね。
そうですね。
今は便利な時代なんで、
はい、
ネットを使えば自分の知らない、
はい、
自分の近所で自分の知らない仕入れ先がいろいろと見つかるということですよね。
はい、
でそういった努力をやってる人が意外と少なくて、
はい、
まあ、それをやれば結構少ないとは言っても回れるところが多くなるということですね。
はい、そうです。
まあ、特に言われてた個人商店とか地方まだ残ってそうですよね。大型の店舗はやっぱり都会が多いんで。
はい。
なるほど、なるほど。はい。しもさん、他にありますかね。
まあ、他ですと、やっぱり店舗の、まあ、大きいものが飾ったり、ショーケースとか、
はいはい、
そういうのとか、結構スルーされてるんで、そういうのをまず調べたりとかして、
はい、
あとは、まあ、ちょっと、まあ、店舗に出てない、ダミーが出てない商品とかを、
はい、
会計しているときに、ちょっとレジ裏なんかをよく見ると、
はいはい、
儲かる商品の限定バネとか。
はいはいはいはい。
で、そういった商品。はい、
あ、はいはい。まあ、ダミーってちょっと初心者の人分かるか分かんないですけど、商品の見本ですよね。
はい。
お店によってはその商品の現品を棚に並べるところもありますが、大体そう、現品並べると傷ついたりしますから、よくゲームソフトとかね、現物じゃなくてダミーという見本をこう棚に飾ってるっていうところが多いんですけど、
はい、
それがもう棚にないとその商品が在庫ないって普通思いますよね。
はい、そうですね。
で、店舗の在庫管理がそういうのちゃんとされてなくてレジの裏に現品があるってことですよね。
はい、よくあります、そういう店が。
はいはいはいはい。で、あとショーケースってケースの中に商品を飾ってる、そういうとこに、うん、結構儲かる商品があるってことですか。
あ、はい、そうですね。そこら辺はやっぱり美味しい商品とか結構飾られてる可能性が高いので。
はいはいはい。まあ、ショーケースってそもそも希少価値の高い商品とか、まあ、あと高額な商品とかね、
うん、
まあ、要はちょっと大事に扱いたい商品を、まあ、人に触られないようにショーケースの中に飾ってますよね。
はい、
まあ、ということはやっぱり希少価値が高いんで、それだけ儲かる商品が入ってる確率が高いってことですね。
はい、
はいはいはい。まあ、そういうのは結局店舗の特徴という形になりますよね。
はい、そうですね。
店舗、まあ、そういった店舗の特徴をつかむっていうことが大事だってことですね。
はい、
はいはいはい。あともう一個、ヨシさんなんかありますか。
あ、そうですね。店舗を回っていると、う
ん、はいはい、
セール情報とかポイントシステムっていうのがあるんで、はい、例えば5のつく日がポイントが倍になるとか、
はいはい、はいはい、
毎月10日は DVD が 20% オフとか、
うんうん、
そういう店舗もあるんですよ。はいはい、それってやっぱり店舗を普段から回ってるからこそ自分だけが知ってる情報なので、
はいはい、
他の人は定価でしか仕入れできないですけど、僕は 20% オフで仕入れができるので、それだけで他のライバルと差をつけて利益を出して、売れるっていうことができるので、まあ、そういう戦略を取ってますね。
はいはいはい、はい。そうですね。セールの情報や、まあ、ポイントシステムっていうのは、店舗を回れば結構簡単に把握することができるんですよね。
はい。
で、まあ、ちょっと大きい店舗とかチェーン店だと、まあ、オンラインでそういう情報も出てるんですけど、そういったオンラインにサイトがないお店とかもありますし、
はい。
まあ、あとは、お店内だけでしか情報を出してない店とかもありますからね。
あ、ありますね。
まあ、タワレコとかでも店舗オリジナルの、ポイントキャンペーンとかやってるんですけど、
はい、
まあ、そういうのもこう、オンライン上に情報が出てなかったりすることも結構あるので、
はい、
やっぱりそのお店を回ってる人だけしか、得ることができないセールやポイント情報ってありますよね。
あります。
はいはいはい。で、そういうのを店舗回りながら、情報を入手して、で、はい、そこをピンポイントで、普段だったら儲からない商品を、はい、まあ、セールで割引になってたりとか、あとポイントがつくことによって利益を出すということができるんですね。
はい。
うんうんうん。これはいいですね。はい。ありがとうございます。まあ、要はあれですよね。店舗を、まあ、難しいと思ってるけども、店舗を回って、まあ、店舗それぞれの特徴をつかむことで稼ぐことができるっていう感じですね。
はい。
はい。ありがとうございます。じゃあ今度はですね、電脳セドリの方はどうなのかっていうところを聞きたいんですけど、これまず、しもさんどうですか、電脳セドリの方は。
電脳でもやっぱり僕は大体同じようなことをやっていて、まあ、結局プチ前頭で、
はい、
例えばなんですけど、
はいはい、
ヨドバシカメラの、まあ、これもカメラ、ヨドバシカメラのカメラ欄を、まあ、はい、プチ前頭で、まあ、調べ尽くすことによって、
うん、
まあ、大体こういってジャンルを絞って儲かる、パナソニックとかソニーとか儲かる商品のジャンルが大体分かってくるんで、そういって、あとは、その他のサイトを見ることによって、相場感も大体、まあ、ついてくるので。
はいはい。
はい、で、このカメラ、あ、はい。
はい。電脳でも同じように、まあ、例えばヨドバシカメラのオンラインショップで、
はい、
まあ、例えばカメラとか、
はい、
で、まあ、それでも、あの商品数が多ければメーカー絞ってソニーとかパナソニックとか、
ああ、はい、
でそれで同じようにプチ前頭というのをすれば、
はい、
まあ電脳制度でも攻略できるということですね。
はい
はいはい。吉さんはどうですか、電脳制度に。
あ、電脳も店舗と一緒で、はいはい、調べればいくらでもこう仕入れ先って出てくるので、それをブックマークで仕入れ先っていうフォルダを作って、
はいはい、
もう見つけたらあの追加っていう形でリストを増やしていくっていうことですね。
ああ、それもさっき言った同じように、
はい、
自分が知ってる電脳のオンラインショップ仕入れ先だけじゃなくって、
はい、
まあ、いろいろこう、ショップをリサーチすることによって、
はい、
仕入れ先がどんどん増えるってことですね。
あ、そうです。で
それを忘れないように、ブックマークして、
はい、
でしかもそれ仕入れ先フォルダーにどんどんまあ掘り込んでいくっていうことですね。
はい。
まあ、どんどん仕入れ対象のお店が増えると。
増えます。
はいはいはい。志麻さん、他はどうですか？
他はですね、まあやっぱりこれも店舗特徴をつかむというような感じで、
はい。
とですね、まあ、例えばあのゲームが安い店があって、うん、そこ、野島電機なんですけど、
はいはい、
そこがちょっとゲームが安くて、大体アマゾンと同じか下なんですよね。
価格が、はい。
はい。それで、まあ、その店って、あの、アマゾンで在庫が切れていても、あの、遠藤セドラーさんが結構使っている、クローバーサーチっていうのには、
はい。
引っかからないので、
はい。
その野島さんに行けば、まあ、はい、あったりとかするんで。
はいはいはいはい。
そうやっては見つけたりとかして、店舗特徴で、調べてます。
はい。はいはいはいはい。で要は、その、まあ、クローバーサーチ初心者の人ね、無料の、その商品が、まあ、アマゾンのページで、その商品が他のネットショップにないかっていうのを、こう、全部抽出してくれるツールがあるんですよね。
はい。
で、そこに、野島電機のオンラインショップは、対象のお店じゃないので、出てこないってことですね、そもそも。
ああ、そうですね。はい。
だから、その、ほとんどの電脳セダーさんがクローバーサーチを利用してるんですが、クローバーサーチに出てこないお店なんで、野島電機のオンラインショップをなかなか、こう、覗きに行かないってことですね、みんな。
はい。
で、しかもその野島電機のサイト、オンラインショップはゲームが非常に安いというのが特徴なんですね。
あ、そうですね。
はい。だからゲームリサーチしてて、在庫切れしてる、アマゾン在庫切れしてるやつがあったら、もうすぐそこを見に行ってってことですね。
はい、一番最初に見ます。
これ大丈夫ですか、言っちゃって。
多分、まあ他にもいっぱいそういう店舗あるんで。
まあ、あ、大丈夫ですか。あ、ありがとうございます。店舗の特徴をつかむという意味では他にまだありますか？
ああ、そうです。
店舗の特徴。あ、それがさっき言ってた同じことなんですね。ショーケースを見るのとレジ裏を見るっていうのを言ってたのが、
うん、
まあ例えば今回の野島電機の例みたいな形ですね。
そうですね、やっぱ誰も知らないところを見るっていうような。
あ、はい、ありがとうございます。はい、吉さん他にありますか？
あ、店舗のところでも言ったんですけど、セール情報とかポイントシステムも、
はい、
僕なんかだと、うん、
はい、
タワーレコードが地元にいないので、
はいはい、
ネットでタワーレコードのサイトを見ると、はい、ポイント10倍の日とか、
はい、
95% オフっていうクリアランスセールっていうのをしてるんですね。
はいはい。
で、それで、それを利用して、僕は仕入れしてます。
うん、ああ、じゃあ一緒なんですね、これも店舗と。
はい。
タワレコの、ポイント10倍だと、まあ、例えば1枚の商品だったら、ポイント10倍なので1000円分安くなるってことですね。
はい。
はいはい。あと 95% オフっていうのはちょっとやばいですね。
やばいですね。
ああ、これも大丈夫なんですか、言っても。
あ、大丈夫です。
あ、はいはい。ではですね、今、まあ結構デメリットの方、地方のデメリットで聞いたんですけど、今度は、逆にですね、地方のメリットってあると思うんですが、これをまず下さんに聞きたいんですけど、 ありますか？
はい、これはもうよくやっぱり聞くのが、うん、まあ、皆さん地方はお宝が多いっていうのはやっぱり本当そうだと思って、まあ、ライバルが少ないんでちょっと儲かる商品が見つかりやすいんですよね、うん、
はいはいはい、はい、
あとそのライバルっていうのに、まあ、あの消費者も本来だと含まれるんですけど、ちょっと消費者さんも少ないので、
う
ん、
はいはい、
はい、ちょっと稼ぎやすいなっていうのはあります。
ああ、はいはい、そうですよね。あの、都会だともうこの商品はどこの店舗行っても見つからない幻みたいな商品が、まあ、地方の店舗いると、まさかこんな商品が置いてるなんてっていうのがあるんですよね。結構、
はい、結構あります。
はい、やっぱりそれはライバル世代が少ないのと、はい、そもそも買い物に来る消費者も都会に比べると少ないってことですね。
そうですね、そこありますね。
はいはい、他にありますか？
他だと、まあ、そうですね、あの、よく都会の方だと、あの、結構駐車場代がバカにならないとかってよく聞くんですけど、うん、
はいはい、
こっちだと大体駐車場フリーで止められるんで、そういうのが、うん、いいかなってはちょっと思ってます。
あ、はいはいはい、僕はあの東京に住んでたことがあるんですけど、本当これは大変でしたね。そもそも駐車場がないところもあったりとか、あとはあの駐車場があってもなんかこう提携してる駐車場にしか止めれないみたいな。あ、で普通だったらお店の横に駐車場あるじゃないですか、はい、でも提携先の駐車場なんで微妙に遠いんですよね、
うん、
で駐車場止めてから微妙にこう5分歩いたりとか10分歩いたりとかしないといけないとこあったりとか、あとはその1時間で有料で何百円とかっていうところがほとんどで、
はい、
で5000円以上1万円以上で1時間無料2時間無料みたいなのが決まってて、
はい、
であのお店にいて儲かる商品が見つからなかったら、例えば地方だったら駐車場ただなんでそのまま帰ればいいんですけど、
はい、
東京とかだとそれが許されないんですよね。
そうですね。
1時間かけて商品見つからなかったら駐車場500円払えみたいになっちゃうんで、
赤字ですね。
その辺が、はい。その辺がすごい大変だし、駐車場もスペースが、土地代が高いんでスペースが限られてて、駐車場入るのも時間かかれてたりとかですね。結構駐車場の問題は結構都会大変ですね。うん、それを考えなくていいのはすごく楽ですね。
はい、そうですね。
吉、うん、さんありますか？メリット。
あ、はい。普段僕、店舗回りしてるので、
うん、
もうちょっと儲かるなっていう、でも今売るのは微妙だなっていう、こう儲かる商品があったとして、
はい、
そもそもお客さんが少ないので、
うん、
もう在庫を店舗で寝かすっていうことができるんですよね、この相場が上がるまで。
あ、
で相場が上がったらこう店舗に取りに行くっていう、
は
い、そういうことが、まあ、地方ならではのメリットかなと。
はいはいはい、はい、これはもうある意味無在庫販売みたいな感じで。
あ、はい、まあ、
それ近いような。
近いです。
この商品今ちょっと儲かるけど利益が微妙やなとかってやつを、はいはい、それ仕入れちゃうと逆にちょっと相場下がった時にまあね、赤になったりする可能性があるんで、
はい、リスクが、はい、
それをもうとりあえずお店に置いといて、
はい、
でそこからアマゾンの方の相場をチェックして、
はい、
それが上がれば、
はい、
そのお店のそこの場所に仕入れに行くと。
はい、でやっぱり行ったらそのままあるんですよね、在庫として。
ライバルが少ないから残ってると。
はい、はい、
まあ、要はお店を倉庫代わりに使うってことですね。
あ、そうです。
ただで。
はい。
いいっすね。
はい、
これはもう地方ならではですね。
はい、
はい、他何点かありますかね、メリット。
あとはあの都会だと店舗がブワーっとあるんで、どこの店舗に仕入れに行ったら、うん、ってちょっと迷うと思うんですけど、そもそも店舗が地方だと少ないので、
はい、
あの行くところに迷わないっていうことがありますね。
はいはいはいはい、なんか逆転の発想ですね。
そうですね、
まあ、都会だと店自体も多いし扱ってる商品もいろいろあるから、
はい、
まあ、どこの店にどんな商品が置いてっていうのを調べるだけでも結構大変ですよね。
大変です、
はい、地方だともうポツンポツンとしかないので、
はい、
もうそういうのに迷う必要がないと。
ないですね。
うん、なるほどなるほど。
あともう商品も
はい、
少ないので、
はいはい、
もう商品をこう覚えてて、まあ、まるで自分の庭のような感じでこう把握しやすいので、逆に地方はこう、うん、初心者向きなんかなって思います。
ああ、店舗の中の置いてる商品が都会と比べても圧倒的に少ないと。
はい。
ああ、だからあれですよね、あのよく初心者があの初めて店舗に仕入れに行った時に、
はい、
もう商品が多すぎて 商品に圧倒されて何から手つけていいかわからないって結構あると思うんですけど、はい、そもそも地方は商品が少ないんで、
はい、
まあ、そういうことがないってことですよね。
はい。
だから逆に言うと、自店舗の商品数が少ないことによって、初心者はそれだけ把握しやすいんで、まあ、逆に初心者向きだっていうことですね。
はい。
だから地方は店舗が少なくて初心者には厳しいというイメージだったんですが、はい、まあ、逆にそういう意味では初心者向きだってことなんですね。
そうですね。そう言えると思います。
なるほど、なるほど。おお、素晴らしいですね。はいはい。っていうことはですね、結構、まあ僕のところにもですね、結構質問多いんですけど、私は地方に住んでますと。で、地方で店舗が少ないんで、店舗せどりができないんですと。で、電脳もやってるんですけど、電脳でもなかなか商品が見つかれないんです。どうしたらいいですかみたいなのがよく来るんですけど、まあ、まさに今日その質問の答えは、そもそも地方で店舗が少ないからといって、でもう店舗制度で無理だと諦めて、まあ、電脳をメインでやるっていうことはそもそもその考え方がちょっと間違ってるってことですね。
はい。
で、それは結局自分でまあハードルを上げて稼ぎにくくなってるっていうのと同じってことですよね。
はい。
うん。で、まあ、あくまでもその店舗制度っていうのが基本で、店舗を回ることによってそのいろんなこう、なんていうんですか、特徴をつかむこと、店舗の特徴をつかむことで稼げるっていうことを学べますもんね。
はい。
はい。
で、それをやらずに、いきなり電脳せどりだけやっちゃうと、そもそもこう、店舗の特徴のつかみ方っていうのがわからないままですね。要は基本を飛ばしたまま、電脳せどりやっちゃうんで稼げないと。うん、いうのが一つと、あとは地方は商品数が非常に少ないので、回ってみると、商品に圧倒されるということがないので、まあ、実は初心者に向いてるってことなんですね。
はい。すごい初心者向けです。
だから、うん。だからライバルが少なくて、商品数も少ないし、まあ、店舗数も少ないので、ある意味シンプルに、簡単に考えることもできますから、それでちょっと訓練してですね、で、店舗の特徴をつかむことを学べば、それをそのまま電脳制度に応用することができて、店舗電脳で両方で稼ぐことができるということですね。
はい。
はい。
うん。だから、まあ、地方のセドラーさんこそ、まさに、こう、店舗セドリをやるべきだってことなんですね。
そうですね。はい。
そうですね。はい。
まず、最初に。
うん。
うん。で、そうすることでもう一気に、こう、形勢逆転というか、うまくいくという形ですね。
はい。
はい。
はい。ありがとうございます。まあ、ですので、今、こう、地方に住んでてですね、もう店舗セドリ、店舗少ないんで、無理だと諦めてる方はですね、逆なんですね。逆に、地方の店舗せどりの方が、初心者にとっては非常にやりやすい環境なんで、まあ、ぜひですね、この機会に、地方の店舗せどりにチャレンジしていただければ、というふうに思います。はい。今日は、しもさん、よしさん、本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、失礼します。はい。